かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。極めてオタクオーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに落語聞いてきたって人からハガキが来てますよ。
はい、
はじめまして。第6回長崎あざみ寄せに行ってきました。
はいはい。
何ですかあざみ寄せっていうの
は。私が社会人落語家とともに長崎で活動しているグループが定期公演を行ったのでございます。ははは。11月末に。
はい、そのあざみ寄せ第6回あざみ寄せに行ってきました。
ありがとうございます、
ね、長崎市にお住まいのお名前読んじゃって大丈夫なのかな、古川さんね、
はい、
社会人落語を見るのは初めてだったんですが、めちゃくちゃレベルが高いことに驚き、と感動で、1日経った今でも講座の余韻が残っています。特に浜野磯丸さんの佐賀屋、
うん、
改作ということでしたが最高に面白かったです、
はい、
佐賀版のここなんていうんですか、
金明竹っていうネタなんです。
金明竹、
はい、これを金明竹っていう古典落語は、上方弁のスラスラスラっと言い立てと言われるものがあるんですけど、これを磯丸さん実は佐賀のご出身で、佐賀の名産品で、しかも佐賀弁でもって改作新作をお作りになった。これはね面白かったですね。
そういうインターとか言いながらやるわけですか。
おっしゃる通りです
、ですか、もう2度もう3度聞いてみたいぐらいだったというね。
あ、そうですか。今ちょっと磯丸さんと相談をしてまして ね、 NBC ラジオで実は放送することを今狙っております。
あ、そんなに面白かった。
面白かったです。佐賀の方にぜひ聞いていただきたい。
おお、そうですか、そうですか、うん、はい、ではこの放送ね、ラジオ佐賀をお聞きの皆さんもですね、
はい、
ぜひそのあたりの落語情報も、落語情報もなぜか出てくる聞かせられないラジオ、いやもうサブカルチャー全般ということで、ね、
もう宮崎岩手、ね、北陸放送でお聞きの方ごめんなさいね、もう長崎佐賀のお話でね。
あ、もうすいませんね本当にね、まあ、ポッドキャストユーストリーム YouTube でお楽しみの皆様はなおさらごめんなさいという感じでございますけれども、
はい、
今日も張り切ってまいりましょうか。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
全く聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そちこそ聞かせられないラジオ。
今週のテーマは
このカットにグッときた4でございます。
カットきてグ
ー4、
はい、4、いっぱいいただいてるわけなんですが、
何ですかこのたどたどしさはどうしましたか。
どれから紹介しようかなという、いずれも長文でございましてですね、
はい、
はい、ありがたいことでございます、
ね、ありがとうございます我々が長文でお願いしますって言いましたからね。
言いました、はい、その通り皆さん正直な方ばかりでございますね、はい、まだまだお待ちしているんですよ。ラジオネームモーニングスターさんです。
はい、
あ、モーニングスターさんのメッセージはね、以前ご紹介したんですけれども、あの下ネタを送っちゃってごめんなさいという内容で、最後の方にあの劇場版魔法少女マドカマギカ新編反逆の物語を見ましたかというね、
うん、
問いかけをしてこられたんですね。
はいはい、そうでしたね。
で、まあ、非常にこのモーニングスターさんがですね、マドマギのこの新作をですね褒めてらして、
はい、
ぜひ林田村山の感想を聞きたいということだったので、
はい、
私行ってきました。ちょっと無理して行ってきました
無理しては余計ですけど、はい、行ってきました。
もうね、睡眠時間削らないといけない。
もう言い訳はいいからもう分かったって見たんでしょ
見た、
はい、
魔法少女マドカマギカ新編反逆の物語は面白かったです。
ほう、
いや面白かった。ね、120分に満たない上映時間なんですが、3時間ぐらい見ているような密度感がありました、
うん、ほう。
で、どんなお話かというとですね、話せないんですよ、
うん、
もう何を言ってもね ネタバレにつながってしまいそうで、はい、何かヒントになってしまいそうで。
何が一番魅力的でしたか？
魅力、
ストーリー展開、映像、いろんな要素があります。音楽、仕掛け、
当たり障りがないところ、当たり障りがないところ、
あ、ありました。
何ですか？
魔法少女たち4人のですね、うん、メインキャラクターが4人いますよね、はい、変身シーンがあるんですけれども、はい、それがものすごく凝ってました。
ほー、そこですか。
これはね、それぞれ4人の、ね、変身シーンが変身バンクにすら当然今後ならないでしょうけれども、ええ、1回こっきりの変身シーンなんですが、一つ一つが本当に凝っててアイディアに満ち溢れていて、うわーすごいと思いながら拝見した次第でございます。
確かに私忘れてました、魔法少女ものといえばやっぱり変身シーンですな。
変身シーンです、
魅力ですよね。それは一つの、ね、魅力ですよね、
まあ、あのね、可愛らしい絵に見せかけて、はい、こう人間のドロドロしたところやら何やらをね、隠し持っているというのがまどかマギカの世界でございますけれども、
ね、私が少年の頃はちょっと薄着になったりするところは嬉しかったりとかね。
キューティーハニーとかですか？
まあいろんなね、はあ、薄着系のものって多いじゃないですか、意外と変身シーンってね。
相変わらず目が濁ってます
ないやいやいや、濁ってるって言うなよ。心も少し濁ってるけどさ
どっちもね
ちょっとね。
で、あのマドカマギカね、はい、いや、あの今年見た映画の中で洋画邦画アニメ全部ひっくるめてナンバーワンかもしれません。
ほー、
すごく面白かったです。
満足した表情をしてらっしゃいますな。
いや、
あの
いや見てよかったと思いました。
あ、忙しい時間を削って、ね、もう寸間を縫っていった甲斐があった。
もうね、あ、これは見てよかったですね。映画館で見てよかったなと思いました。まあ、お家でブルーレイとか見て見てもね、いいかもしれませんけど、やっぱりあの映画館の、あの大きな画面、素晴らしい音響、ね、うん、
集中して見ることできますしね。
そう、それがね、私の前にね、はい、高校生の男の子2人がですね、
はい、
あのなんかこううんちくをたくさん喋りたいタイプの男子が2人ね、
私が手塚治虫店で出会ったような、ね、原画展で出会ったような2人が、
もうね、はい、もうね、あの最初ね、あの、まあ、正直言ってね、まどかマギカね、
はい、
もう最初上映が始まる直前20人ぐらいいたかな、もうね、もう大人ばっかりだったんですよ、見に来てるのが。
男性女性、
男性の方が多かったですね、女性もいましたけどね、はい、30代40代50代ぐらいの人ばっかりだったのね、見に来てるのがね、
大人ばっかり。
私はそれを見ながら、分かってる人たちが集いましたねとか思いながら
君もその一人じゃないかうん、うん、
だからもうなんかこうね、こう場違いな高校生が2人入ってくるわけですよ。
もう間違い扱いですか、高校生は。はいはい、え、
入ってきてね、もうずっとなんか喋ってんのね、はい、うわーと思ってね、その真後ろに座ってますからね。
あ、それは悲惨だ、
ね、うん、これはちょっと大人としてね、
うん、
一言注意しなきゃいかんなと思いながら見てたら、あの映画が素晴らしかったので、うん、もうそちらの方にね、もうやっぱり夢中になってしまって、前に座ってる高校生2人が気にならなくなって、で途中でふと思い出してみたら、その2人もですね、もう黙って映画を見てるんですよ。
勘に耐えてる、
うん、
グーの音も出ない。
そうそうそう、だからあのもううんちく高校生たちを黙らせるぐらいの素晴らしいお話だったんだと思います、あれは。
素晴らしい例えです、うん、なるほど、は
い、いや、あの何言ってもネタバレになっちゃうから言えないんですけど、はい、見た方がいいと思いますね。
そうですか、うん、見たいな。
で、劇場版で、新劇場版で3作目なので、もしあのリスナーの皆さんでね、1作目2作目見てないんですけどという人がいたらですね、まあ、よく質問を受けるのが、あ、3作目から見ても大丈夫ですかという人いるんですけど、ダメです、1作目からダメダメ、そんなの
1,2 とまず予習をしてから、
ね、人生ね、楽しちゃダメだってば、やっぱり。
じゃあ公開されている最中にパパッと 1,2 を見て、それから劇場に急ぐということですな。
そうです、うんうん、はい、モーニングスターさん、背中を押していただいてありがとうございました。見に行かなきゃなとは思っていたんですが、
はい、
見に行く気持ちにさせてくださったのはモーニングスターさんです。はい、ありがとうございました。続きまして、ラジオネームスカイアンブレラさんです。はい、林田さん、村山さん、キカラジタンの中の方、キカラジタンの中の3人目の方、スタッフの皆さん、いつも楽しいラジオありがとうございます。
はいはい、
さて、11月16日23日放送分のお題がこのカットにグッときたということだったので、まあ、あの原点回帰、これを送りたいということで、1978年リボン3月号、およそ36年前、それが、初めて初出っていうんですか、 ね、出展は集英社リボンマスコットコミックス RMC-140 清原夏野先生の花岡ちゃんの夏休み初週の送信物語60ページ右上一コマ目ですと。
素晴らしい、
素晴らしい、ここまで書いていただけるね。
1978年ですか、
はい、
70年代、
70年代ですよ。花岡ちゃんが走る、おそらく当時金沢城跡にあった金沢大学法文学部かっこ当時かっこ閉じるの廊下、その壁に貼ってあるビラに宮守坂にリフトを作ろうって書いてあるんです。1981年になって同じ花岡ちゃんシリーズ最終作雪崩のイエスのモチーフとなる宮守坂ですよね。まあ分からないんですけど
詳しいですね。
さすがでございますね。
はい
はい、石川県立中央公園から30軒長屋の向かって左の細くて急な坂を登ると現代では金沢城公園となっていますが、はい、1978年当時は金沢大学法文学部の校舎があったんです。そしてその坂の左手に当時は石川県立体育館がありました。忘れもしない1978年12月30日高校時代の同級生と男子2人で、越前岬、三国金沢の一泊二日旅行に行って宮守坂の本物を見てきたんです。2006年に出版された早川コミック文庫の後書きで清原先生はなぜだか違う名前に変わってしまいましたと惜しんでおられます。ちなみに出典は文庫で58ページ右上のコマですと。実は現代の石川県のホームページでは宮守坂、あのお宮の宮に守ると書いてかっこ井守坂と表記されているんです。1978年当時は白く塗った木の柱に宮森坂と漢字で書いてあったので当時の清原先生を含む金沢大学の学生は宮森坂とそれを読んでいたんじゃないかと推定していますと。ちなみに日本語の漢字表記では井森は井戸の井に守ると書いて井森、矢森は、守るという字に宮と書いて矢森と読むので金沢城内または明治以降の金沢の市民の慣習的な文字遣いだったのかもしれません。宮森と書いて井森と読むというのはそういうことなのかもしれないなと。もしこのお便りを取り上げていただけましたら MRO での聴取者の皆さんのご意見をご教授いただけますと幸いですというですね、大阪府在住55歳のスカイアンブレラさんから、まあ、考察込みのですね、いやいや深いメッセージ。
今はですから大阪にお住まいですけどおそらく金沢とかの思い出が深くおありなんでしょうな。
ですね、あまりにも多分
具体的にね風景がたくさん出てくるし、
大ファンだったので、高校時代の同級生と男子2人で一泊二日の旅行でわざわざ金沢に行ったんじゃないかと思われます。
ああ、なるほど、はい、そういうことですか。
そういうことだと思います。
すごい詳しいですね。じゃあ
ですね、
当時でもやっぱり漫画の中にその当時にしかなかったものが出てくるっていうのは思い出深い一コマでしょう
しかしこれはね、なんていうんですか、こう元祖な何 聖なる場所に行くことなん
だ、聖地巡礼、
聖地巡礼ですよねこれってね。
そうですね、で風景ってね気がつかないうちに変わってるんだよね。
それはありますね。
で失われた時に気づいたり、その変わる前の風景を映像や、まあ、こういった漫画とかで見た時に、あ、ここってこんなに変わったんだってことに気づくんだよね。
ありますあります。
それがこう風景のこう変化の感じるところで寂しい部分ですよね。気がつかないの、
ね、
意外と、
ねえ、いやしかしね、深い考察も含めてスカイアンブレラさんありがとうございました。
クリック放送でね、お聞きの皆さんも懐かしいと思ったかもしれませんね。
ではここで、はい、林田アナウンサーのグッときたカット3つ目ということで準備は大丈夫ですか。
大丈夫です、はい、今日は1冊持ってまいりました。この本は村山さんはお持ちですか。
その本は持っておりません。
持っていない。今日私が持ってまいりましたのは徳間書店から発売されましたアニメージュコミックススペシャル、
お、
アサリヨシトウ短編集でございます。
うわ、出ました。
1989年1月20日初版発行、もちろん初版本でございます。
こだわりですね
毎回私それ言っております。
初版本でございますね。
実はですね、この浅利義藤さんの短編集をオムニバス形式でまとめた本ではありますが、最後にですね、村本さんの書くサインに似とったよね、浅利さんの
本当だ、本当だ、
知ってた？
いや知りませんでした、気づかなかった。
まあまあそれはいいんですが、浅利義藤全作品リストというのが掲載されています。これが先ほど申し上げました89年の発行ですから、89年当時までに浅利さんがお書きになった全作品リストが実は載ってるんです。なのでこう古いものから当時新しいものまで含めていろいろと短編ばかりを集めた漫画です。でこの中でグッときたカットというのはですね、この本の163ページでございます。アサリファンの皆さん163ページ開いてみてください、
開いてください、
はい。ここにございますのが地上最大の恩返しという作品が載っております。これは1983年に発行されているんですね、うんうんうん。このページ163ページのですね、下から下の段にございます真ん中のコマ、
お
キャーというこのコマですね。
女の子は叫んでます。可愛い女の子ですね。
これですかね。
え、
このページ全体が実は私好きなんです。
その心は、
まず一コマ目も大好きなんですけども、カチューシャをした女の子、女子高校生が登場するんです。女子高校生がある夢を見ます。何か生命体を救ってあげたっていうような夢を見るわけですね。そうするとその生命体が、謎の生命体が夢の中で必ず恩返しをしますからって言って、女の子は朝を迎え、あら変な夢見たわねと言って学校へ行く。その途中で待ち構えるのがさまざまな変質者たち、
うん、
その変質者たちに絡まれつつそれを救っていったのがですね、なぜか戦車なのでございます。
ほう、
はい。で最後はロシアの戦艦にも救われるというような、まあ、そういう不思議なストーリー展開なのでございますが、浅利さんの何が好きかと言いますと、私当時もう夢中になって模写をしました。
お、真似した。
その模写をした絵のコマが163ページの一コマ目の横顔と、
横顔、ね、
下の方のキャーッと口を開けているこの絵でございます。
なんで？
あのね、浅利さんの絵というのはですね、今思えばですけど、オタク的な要素がございます。
ああ、
これはどういうことかっていうと、今私なりに分析すると、極端な省略と緻密に書き込まれたものとの混在、わかりますか？
わかります、わかります。
この中に出てくる戦車はですね、とてつもなく細かく書き込まれているんです。しかし女の子の線というものはですね、非常に実はシンプルな線で書かれているのが浅利さんの特徴なんです。一見するとなんかちょっとスカスカ感もあるぐらいのシンプルな線で書かれている漫画が浅利さんの特徴なんですけど、機械とかですね、まあ、科学漫画もたくさんお書きになってるんだけど、うん、そういう描写になるとですね、グググッともうこういうキャタピラの一枚一枚とかになってくると、女の子のこのシンプルな線に比べてどうですか、この濃密の具合のバランス。
そうですね、違いますね。
ここが私ね、浅利さんの一つの特徴ではないかと思っているんです。でこの女性を描くときの、女の子を描くときのこのシンプルな省略の仕方がもうとてつもなく可愛くてですね、あともう一つの特徴が浅利さんにはございまして、はい、極端に太い線と繊細な細い線が両立しているんです。このページだけ見てもね、あの髪の毛がぐっと太い G ペンでもう思いっきり力入れて描いたみたいな線もあるかと思うと、スーッともう丸ペンで抜いたような線、こういったものが混在している。下のコマはキャーと言ってるコマは口は実に細かい線で描かれておりますな。しかし輪郭線でとか、あの髪の毛のあたりの線というのは太く描いていたり、
太いですね、
このバランスをもう何度 G ペンで真似したことか。
はあ、 G ペンで真似しましたか。
これがまたまらん。もう一個言っていいですか。
まあまだあんの。
でこのキャーと言っている上のコマをご覧ください。コマの縁取りがないんです。
ああ本当だ、
はい。全体のページのバランスの中でこうコマの線を描かずにですね、人物のところがこう昔でいうあのドリフの鉛筆のなんだっけ、ノベルティで首ちょんぱってのがございましたな。胸像 胸像型になっているドリフのあのキャラクターがこうポンと押すとピューンと飛ぶというあのなんかおまけがありましたね。あれみたいなスタイルでこう胸のあたりでちょっと分かりにくい例え。
分かりにくい例え。要するに胸像みたいな感じ
ってことでしょ。胸像って言えばよかったですね。最初から鉛筆のノベルティとかやらなくたってよかったですね。とかですね、こう人物が途中でスパッと横に切られて、それがコマの縁取りラインとなっているというようなですね、こういう大胆な構図というのがとても斬新に見えたんですね。そして同時に、まあ、皆さんもご存知の通り、アサリさんというとですね、内容によってはあの刺激的なエログロ表現があったりとか、80年代前半って私高校生だったんですけど、やっぱりそのちょっとエッチな部分とか、
思春期ですからね、
可愛らしい部分とか、ちょっとグロテスクな部分とかも大変に惹かれまして、もう一生懸命読みました。で、今日はまあ時間帯も時間帯の AM ラジオの放送ですので あえて申し上げませんが、本当のことを言うと一番グッときたのは突撃ヒューマンでございます。
はあ、
どういう内容かは皆さんで命名で調べてください。
宿題です。ではコマーシャルゾーンです。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ
聞かなじさんコーナー、正座して拍手。みんな進撃の巨人見てる？もちろん私も見てます。NBC テレビでは珍しくやってるアニメだしね。言っちゃった。それにしても主人公のエレンとヒロインのミカサの仲が今後どう進んでいくのか、もといどう進撃していくのか気になって辛抱たまらない今日この頃なのです。今度画面の中に遊びに行ってみようかな。ハンマーと船虫で巨人を攻撃だ。じゃ行ってみよう。巨人も穏やかになりそうな名曲、キカラジタンのバラード。
こちらはラジオネームうさぎりんごさんです。
はい、
他局のことですみませんが、大晦日の紅白になんとリンクとホライゾンが初出場することになったんですね。あの進撃の巨人のテーマ曲を歌ってるロックグループでございますね。
ニュースでも随分とその言葉が取り上げられてましたね。進撃の巨人ね、
リンクとホライゾンってあの外の世界とつながるという意味があるんだそうですね。なんだかこう進撃の巨人の世界観となんかぴったりくるような気がします ね、
はい、
ね。で進撃の巨人ファンのうちの子はツイッターで知って NHK ニュースで見て本当なんだってびっくりしてました。普段ほとんど表に出てこないグループなんだそうで、だから泉谷さんたちと一緒に初出場のメンバーのところにも出てこなかったんですね。泉谷茂さんもね来れたら来るって言ってましたけど 素晴らしいですね、あの人は。
だけど紅白は本当にもう紅白に関して言うと民放も関係なしですな、なんかね、NHK さんね、もう
国家的な行事になってます
よ、なってますよね、
それにしてもいかに全国的に進撃の巨人が注目されているかということですよね。
そうですね、
時期をずらして今 NBC テレビで放送されているということは計画的だったんでしょうか。まあそういうことよね。
もうこの時期に来るやろうっていうね、編成さんのうまい読みですよね。
当然ですよ、
当然ですよ、
ところで何ですか、林田さんはまだ語りきれないことがあるんですか。
さっきさ、はい、80年代って短編が素晴らしかったっていう話したじゃないですか、はい、でエログロ作品も大変多かったんだけど、一方で不条理作品も多かったと思いません。
そうですね、
ね、
う
ん、で浅利さんの作品結構不条理なものが多いんですけど、僕ねあの当時びっくりしたのは、うん、それまで漫画のストーリー作りの基本というのは起承転結であるっていろんな本読んでも、まあ、書いてあるわけですよ、まあ、物語作りの今でも基本なんでしょうけど、だけどそういうのを全く無視した作品というのが80年代の前半にたくさん短編でいいものがあって、なんかドドドドドとかね、ダダダダダっていくのを画力でもって説得しながら見せていく、テンポ感で見せていくっていう作品がとても多かったような気がするんですね。
浅利義藤さんに限らずですか。
限らず、
僕がね好きだったのは当時は高橋洋介さんとかね、
ございましたね、
無限紳士シリーズでね有名な方ですけどね、
はい、ございましたね、
当時もですね宵闇通りの文とかですね、うんうん、いい作品がねいっぱいあるんですよ。
さっき言った太い線と細い線の、ね、うん、バランスという意味では水嶋徹さんも僕はあの当時好きでしたね。
もうねまさにファンロード系ですかね、あの方はね、
龍とかも書きになったんじゃないのかな、うんうん、だからね、うん、あの当時そういう短編で若い作家さんのものが、うん、こうオムニバス形式でまとめられている本っていうのが結構出てたんですよ。
鏡明さんとかね、
あそうね、うん、
いろいろありましたね。あ懐かしいですね。
だから一種若い作家さんにとってのこうカタログ詩的なね本がたくさんあって、そこでその人のファンになってその後ハマっていくという展開がとても多かったですね。
そうですね、それはありますよね。というわけで、
はい、
まだまだ語り足りないところもありますので、このカットにグッときたどうですか林田さん、
はい、
来週ももう行っちゃいましょうかね。
当たり前じゃない。
当たり前ですか。
ファイブでございますよ。
一度気に入るとどこまでも続く、そんなキカラジのテーマでございます。
村山さんも用意してるでしょ。
あ気づいてしまいましたか。
はい、
というわけでお別れの時間です。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。